17. 地域の話題、安曇野日和。これは何？古道具で感じる昔の暮らし。1月10日から2月1日、昔の珍道具展。明治から戦後にかけて活躍した珍しい道具を集めた陶器特別展が、豊科郷土博物館で開かれました。手動洗濯機や、ゼンマイ式自動灰取り機、トウモロコシ脱粒機など、今では見られなくなった道具7点がクイズ形式で展示され、正解を知った来館者は、先人の知恵に驚きの表情を見せていました。学芸員の久保田直之さんは、どれも昔の人々の生活がわかる貴重な財産、少しでも道具が持つ時代背景を感じてもらえたら、と話してくれました。道具を体験している写真が掲載されています。ルールを守ってうまくいく安全を願って、1月24日交通安全啓発活動。交通事故防止を呼びかける啓発活動が、ホリデー湯四季の里で行われました。当日は本年の干支に合わせ、ポニー2頭も登場。訪れた人はポニーと触れ合ったり、夜光反射材などが当たるガチャガチャに挑戦したりして、交通安全の意識を高めていました。啓発を行った安曇野交通安全協会の唐沢良一さんは、悲惨な事故を防ぐために交通ルールを家族で確認してほしいと呼びかけていました。4月1日から始まる自転車の青切符制度は、8ページで紹介しています。啓発活動の様子の写真が3枚掲載されています。各地で暮らし安曇野へ、土地を知り感じる面白さを語る。1月24日、豊科図書館開館15周年記念講演会。作家、詩人の池澤夏樹さんの講演会が希望で開かれ、未来で行われたパブリックビューイングを合わせて約250人が参加しました。池澤さんはギリシャ、沖縄、フランス、札幌など様々な土地で暮らし、令和4年に安曇野に。当日は今住むところと遠いところと題し、この地に移り住んだ理由と一番遠い南極へ旅した体験談などを語りました。長野県の歴史を大切にした文化的空気が気に入っている。安曇野は川などの自然が近く、すべての面で満足している。これからはずっと暮らすでしょうから、よろしくお願いします、と挨拶を交えながら講演しました。松沢卓さん、41歳、穂高有明は、昔から好きだった池澤さんが近くに暮らしていて、その思いを身近で聞けて気分が高揚したと翻訳書の星の王子様を片手に話してくれました。池澤さんが講演している写真と他2枚の写真が掲載されています。太古の歴史に思いを馳せて1月31日2月1日回顧録公序編三種編劇団安住の地による養蚕業をテーマにした演劇、回顧録シリーズが、安曇野市美術館で上演されました。新作の三種編は、回顧と人間の歴史を描いており、脚本家の獅童カピさんが、この冬、金のなる丘に滞在し制作しました。小規模ならではの劇は、声も効果音もすべて生音、観客は間近で演じられた蚕の卵にまつわる話に魅了されていました。感激した柳沢英子さんは、実家が養蚕農家で近所から大勢お手伝いに来ていたことを思い出したと昔を懐かしんでいました。写真が3枚掲載されています。木のぬくもりに大人も子供も夢中。1月31日、2月1日、木育キャラバン in 安曇野。 木のおもちゃに親しむ木育キャラバン in 安曇野、安曇野で木育を推進する会主催が市役所で開かれました。会場にはサトプロの安曇野の積み木キャラバン隊による積み木コーナーや東京おもちゃ美術館の協力で準備された木のおもちゃ約200種類などが並び、2日間で親子連れなど約1700人が来場。参加者は木ならではの手触りや香りを感じながら思い思いの遊び方で楽しみました。親子でそれぞれ自分の背丈より高く積み木を積み上げていた村山英二さん51歳松本氏は、木のぬくもりを感じられ子どもの教育にも良い、大人も夢中になってしまったと話し、娘のくるみさん9歳は、たくさん積み木があってどんどん積めるのが楽しかったと笑顔で木のおもちゃの世界を楽しんでいました。木育キャラバンの写真が3枚掲載されています。高校生自慢の一品にずらり行列。2月5日南農マルシェ。南安曇農業高校の生徒が考案した商品などを販売するマルシェが市役所で開かれ、市と同校の連携事業安曇野のオリジナル商品開発プロジェクトから生まれた商品が会場に並びました。当日は開始前から行列ができるほど多くの人でにぎわい、わさびや信州サーモンなどを使った商品が人気を集めていました。販売を担当した2年生の
井上里奈さんは、
多くの人に来てもらえて嬉しい、来年度はプロジェクトに挑戦するので商品化を目指したいと力を込めていました。マルシェの様子の写真が掲載されています。